今日は司会の方が読んでくださいました。今姉妹が読んでくださいました、使徒行伝の第2章の37節から47節を通して信徒の交わりという題で説教をさせていただきたいと思います。先週ペンテゴステを教会は迎えました。教会の誕生日です。まだ2000回はなってないでしょうかね。1980回目ぐらいの誕生日、おそらく紀元後30年くらいに生まれたのが教会ですから、おそらくですね1980回目くらいの誕生日を迎えたんじゃないかと思うんですが、その、先週ペンテコステでですね聖霊様が下って教会が生まれました。生まれたばかりの教会、たくさんの人々が、そこを見るとですね3000人の人々がバプテスマを受けたと書いてありますね。たくさんの人々が新たに加わりました。そして生き生きと本当に喜びにあふれて歩んでいました。そしてこの最後を見るならば、47節を見るならば、の最後後半を見るならば、そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。日々仲間に加えられる者たちが起こされていく、そういう教会でありました。この教会は私たちの模範の一つであります。時代が変わり、この聖書の中の時代でも、同じ使徒行伝の今日読んだ使徒行伝の中の時代でも、教会は少しずつ少しずつ形を変えていきました。組織を変えていきました。ですから私たちはこの形とか組織とかそういうことで、よりも形はどうであれって言いましょうか、形はいろいろ変わってくるものだと思うんでありますけれども、そこで起こっていたこと、そして彼らが大切にしていたものは何か、そこから学ぶことができるのではないかと思うのであります。2000年の歴史を超えて教会は変わっていきましたけれども、でも決して変わってはいけないエッセンスのようなものがこの聖書の箇所にはあって、そして私たちはいつもいつもこの聖書の最初の時代に帰っていこう、この最初の時代に私たちのこの大切な信仰のエッセンスがあるんだということを見失わないようにしたいと思うのでありますけれども、そこにはですね3つのものを共有する喜びがあったのであります。共有というと日本語でですね、ちょっと硬い言葉であります。英語ではこれシェアですよね。3つのものはシェアという言葉は本当にいい言葉だなと私は思います。シェアする、分かち合う、日本語で言うと分かち合う、3つのものを分かち合っていた、シェアしていたのであります。その3つのことを今日はお話したいと思うんですね。このシェアっていうのはこの聖書の中でとても大切な概念でありまして、例えばですね私たちが戦いに遭う、私たちが困難に出会う、それは神様が、ヘブル人の手紙に書いてありますけど、私たちが困難に出会ったり苦しみに出会ったり、なんでこういうことが起こるんだろうということに出会う、そういうことを通して神様は神様のご品性、神様の性格、神様がどんな方であるかをシェアしようとしてるんだって書いてありますね。神様がどんな方か、だから分かってほしいんだよ俺の気持ちを、そういう思いで神様は私たちが出会っていく試練の中でご自分の気持ちを私たちに分かち合おうとしてくる。シェアっていうのは聖書の中でそういうふうに使われてるんですね。今日はそういう、じゃあクリスチャン、神様を信じる者たちがシェアしていくのって何なんだろうか、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。第1がですね、信仰の共有、これ一番大切なところですね。これが一番土台です。信仰の共有です。私たちがこの信じるってことにおいて、神様との関係に生きていくっていうものと点において同じものをシェアしているということが教会においてとても大切なんですね。ここに、42節でありますけれども、そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていたとありますけれども、まず最初に出てくるのはですね、使徒たちの教えを守る。使徒っていうのはイエスの弟子たちでありますけれども、イエスの弟子たちであり、教会のリーダーであった人々の教えることを守っていたということであります。 私たちに大切なのは教えられるということを受け入れる、自分は教えられなきゃいけないんだということを受け入れることです。それがある意味本当に大切な出発点ですね。私は大丈夫、私は心配ない、私は問題ない、だからもう教えないでください。そしたらこのクリスチャンの交わりはない、教会の交わりはないのであります。私たちは教えられる必要があるんだ、教えられる謙虚さって言いましょうか、聖書に教えられ、また指導者たちに教えられていく、またお互いの言葉に教えられていく、そういうことをなしにこのクリスチャンの交わりはないでしょう。教えられるという柔らかな心、イエス様がですね、4つの種の花、4つの種の話をしました。ある人がですね、農夫が種をまいていた、ある種はこの道端に落ちた、ある種は石地に落ちた、ある種はこの茨の中に落ちた、ある種は良い地に落ちた。最初に出てくる道端に落ちた、カチカチのところに落ちました。カチカチでもう受け付けないところに落ちました。その種はどこをどうしちゃったでしょうか。鳥が来て食べてしまった。二つ目の種はどこに落ちたでしょうか。二種類目の種は石地に落ちました。表面的には柔らかいんです。表面的には柔らかくて人間的にお互い楽しく柔らかく、でもそのちょっと表面を取り除くと、そこには硬い石がですね、やっぱりあって、それ以上深いところに根を下ろしていかない。そのように、まあその後茨良い地と行くわけでありますが、もちろん良い地に、私たちは良い地、良い地のような心でありたいと思うんでありますけれども、本当に私たちがその心の中にこの聖書の御言葉が、聖書の言葉が入ってきて、その石を割って、心の岩盤を割っても大丈夫、大丈夫なんだ、私は、私の心の岩盤が、心の中にある岩盤が、そこに根が入ってきても大丈夫なんだ、安心感の中でこの御言葉を受け止めることができる、それが大切なことですね。そして共に祈ってたって書いてありますね。互いに共に祈る、祈りは個人的なことです。でも聖書を見るとですね、本当に一緒に祈るってたくさん出てきます。そうですよね、大体私たち祈る、日本の文化の中で祈るっていうと個人的なことですよね。お寺行っても神社行っても個人的に何かわからないけど神様に祈るって言っても大体個人的なことです。自分一人で自分の気持ちを神様に言っています。まあそれはそれ尊いことでありましょう。でも共に祈る、これは聖書の世界で、この教会の世界ではとても大切なことですね。イエス様おっしゃいました。あなた方が二人の者が心を合わせて祈るならば、私はその祈りを聞く、その通りにするっておっしゃいました。二人または三人の者が祈るってことはどういうことかというと、個人的に他の人とは共有できないものではないことです。つまり私たちが一人で祈っているときは何でも祈れます。でも誰かと祈ろうと思ったときに、その祈りが誰かと祈っていく中で角が取られるって言ったらいいでしょうかね。自分のわがままな願いなのか、それとも誰かと一緒に共有して、ああ一緒に祈りたいなって思えることなのか、それが見えてくる。だから私たちは一人で祈ることも大切です。本当に今日のコラムに書いておきましたけど、運転しながら祈る、お皿洗いながら祈る、試験を受けながら祈る、探し物しながら祈る、いろんな一瞬一瞬が祈りなんです。本当に私たちの歩みはもう毎もう全ての瞬間が神様との関係の中で祈りなんですよ。でもある時本当にあえて口に出して共に心を合わせて祈る、それが私たちが神様の世界に導かれていく、神様のこの豊かさを知っていく中でとても大切なことなのですね。私はそのことを特に経験された大学時代でありました。 そして大学を卒業して聖書学院に入った時でありました。大学時代本当に心を開いて祈り合う友人が与えられました。そして他の大学だったんですけれども、他の大学の友達でクリスチャン友達で、本当に彼とはですね、夜泊まって話をして共に祈り合って立ち上がることができました。聖書学院でもありました。なんだかわからないんだけど、別にもう本当に熱心に神様って祈る人でもないし、本当に淡々と静かに祈る兄弟なんですけれども、静かに祈る方なんですけれども、彼と祈ってると本当に自分が励まされて、自分が力をもらって、もっと祈りたいな、もっと祈れないかな、もっと長い時間彼と一緒に祈っていたいな、そう思う友人が何人かいました。祈りの波長って言ったらいいんでしょうか、祈りのフィーリングって言ったらいいんでしょうか、本当にそういうお互い皆さん、そういう仲間、そういう人を作ってください。ああ、私はあの人と祈ると力をもらえる、彼と祈ると、あの姉妹と祈ると、あの兄弟と祈ると私は力をもらえる、ああ、私の魂が喜んでいることがわかる、そういう仲間を作っていただきたい、そのように思うのであります。賛美、これは神様を神様とすることですね。賛美も本当にそうです。一人個人的に賛美するのも楽しいでしょう。でも、共に賛美を、どこだったでしょうかね。47節ですね。神様を賛美しって書いてありますね。共に神様を賛美していた。神様を神様とするということを共にすること。そして、パンを裂いていたとありますね。42節の最後に共にパンを裂いて、このパンを裂くというのはですね、聖書の時代、この最初の時代にですね、2つのパンを裂くということがありました。で、2つ、このごめんなさい、46節にはその2つが両方出てきますけれども、そして日々心を一つにし、絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、って書いてありますね。このパンを裂くというのは、聖餐式を表しています。この頃はですね、教会という建物はなかったですから、家でパンを裂いて、それぞれの家で小さな集まりを持ってそこでパンを裂いていました。そして、食事を共にしていました。このパンを裂くというのは、この食事を共にするのは普通のご飯ですね。で、このパンを裂くというのは聖餐式です。これは何かというと十字架を思い出すことですよ。一緒に十字架を思い出す。このイエス様の救いということを単に個人的な経験というものでとどめてしまうのではない、本当にこの方は私たちのために十字架にかかってくださったんだということを共に分かち合っていく。で、今日私は次のポイントに一番焦点を当てたいんですが、神様の前に恐れを持つということです。43節、みんなのものに恐れの念が生じた。このこれからお話しますですね、この時間の共有とか富の共有とか、こういうことも本当にあるんでしょうけれども、でも決してそれだけになってはいけない。一番大切なのは神様の前に本当に恐れるということを共有する関係、いや共に神様の前に頭を垂れるという関係です。ああ神様はなんて素晴らしい、なんて大きな方なんだろう、そこにおいて共に私がリーダーとか、私がじゃなくて私が友達であなたのことを一番よく知っててとか、そんなことじゃなくてですね、もう神様の前にお互い頭を垂れて、一緒に頭を垂れて、もう恐れを感じないではいられないような、そういう交わりですよ。英語でですね、これ英語書いてあります、このテイクアウトにも書いてあります、アウトラインにも OAWE ですね、 O さん、 O です。この間ノースキャラナイナでワーシップセミナーに出たときに、神様ってのは 私たちには見えない。見えないけど、確かにいらっしゃる。それは御言葉の約束には、聖書の約束によっていらっしゃる。もうそれは確かなんで、神様の御臨在はいつもあるんだ。神様の御臨在はいつもあるんだ。私たちは感じようと感じまいと、うわ、今日は神様の臨在が素晴らしかったって。感じようと感じまいと、なんか全然感じなかった。感じようと、私たちが感じようと感じまいと、関係なくですね、イエス様はいらっしゃるんです。神様はいらっしゃるんですよ。でも、その時に言われたことは、時々しばしば、神様は、はっきりと、もっと、生き生きと、ご自身を表される時がある。でも、その時に私たちが感じるのは、この恐れだっていうんです。ああ、素晴らしい神様って、単純に言えない恐れを感じる。これ聖書の中を見てもそうですね。イザヤもそうでした。トマスもそうでした。本当に神様素晴らしい、ありがとうございますって簡単に言えるかというと、その前にまず神様の前に恐れを感じないではいられない。実際のクリスチャンのいろんな証言を聞いてもそうです。私が出会った人たちの話を聞いてもそうです。祈りが聞かれた、怖かった。その方はまだクリスチャンになる前の方でしたけれども、祈った時に答えが出た、本当に神様聞いてくださった。もうその時私怖かったです。はあ、怖いと思いました。嬉しいと思わないで、本当に願いが聞かれて嬉しいと思ったかと、そうじゃなくて怖いと思いました。チードバ先生という、チードバという本があります。チードバ先生と言われた榎本先生、もう何十年前に亡くなられた方でありますけれども、その先生が書いていらっしゃいますが、先生がですね、教会と保育園と両方ある教会でありましたね。その先生が働い、先生が開拓した教会でしたね。先生がご自分で開拓してこの建て、働いてですね、本当に建て上げた教会でありました。奥さんは保母さんでありましたから、この教会と保育園が一緒になったような教会、一緒になっちゃいけませんね、教会付属の保育園のある教会、そういう教会でありました。本当にある程度教会が大きくなって、たくさんの人々が集まるようになってきました。そして先生は、教会から牧師給を受け取り、また奥様はこの、保育園の方から保育園の給料をもらい、また先生は保育園の園長も兼ねていましたから、保育園の園長の給料をもらっていました。ところが保育園の給料というのは、このパブリックなもんな、パブリックなものとしてある程度基準があるそうですね。牧師の方はそういうのはあまりないですけれども、こちら の保育園の方はある。それがある意味、この先生たちの生活を支えてたんです。ところがですね、先生はある時、本当に私は神様を信頼して歩んでいきたいと思った。そして、奥さんに相談しないで一つの決断をしてしまったそうであります。一つの決断をしたそうであります。私はこれからは牧師給だけで、教会からいただくこの先生の生活のためにって与えられる牧師給だけで生活します。そのような決断をされたそうであります。奥様にその話をしたら、奥様はもう、なんで勝手に決めるの？なんで私に相談してくれないの？私だって一生懸命やってきたの。私だって本当に若者たち、この どうやってやりくりしてるか、あなた分かってるの。若者たちにもと一緒にご飯食べるためにも、本当に必要なの。ご馳走してあげたいの。先生の教会も高校生とかたくさん来てたみたい。もう本当に彼らにしてあげたいの。ねえ、なんで勝手に決めちゃうの。いや、もうこれは神様からいただいたこのチャレンジだから、私はこのようにする。先生がそう言い出すとですね、もう聞かないことを奥さん分かってましたからですね、もう最終的にもあなたが決めたらご自由になさってください。うん、先生はそれを受け取ってですね、給料が出た次の日曜日にそのまま封を開けないで献金の分全部入れてしまった。もう先生はですね、神様に従った、本当に従ったっていう、ハレルヤーっ という喜びとですね、感謝で歩んでいらっしゃったんですが、現実にですね、やりくりをしている奥さんにとっては本当にきつかったようでありますが、ある日ですね、子供が泣き始めた。お父ちゃん、お肉が食べたい。奥さんもですね、黙っていたそうでありますけれども、先生はですね、時に聖書に書いてあるだろうって、神様はあのイスラエルの人たちにうずらを持って養ってくださった、神様を信頼したら神様は必ず必要なものを与えてくださるから、神様を信頼して歩んでいこうな、神様を信頼して歩んでいこうな、神様を信じて歩んでいこうな、そしてご飯感謝しますって今お祈りしたじゃないか、本当にこのご飯を感謝しよう、お嬢さんにも言ってですね、とにかくご飯を食べようとしたその時ですね、玄関でごめんくださいって声がして、一人の方が、先生こんなことをしては失礼だと思ったんですけれども、先生受け取ってください、置いてかれた。中を見たらですね、そこには開けてみたお肉が入ってた。何十年の時を経って私たちが聞くと笑っちゃうような話でありますが、でも先生はその時何を感じたか、恐れを感じた。ああ、神様は私たちのことを見ていたんだ。ああ、神様は私たちの目には見えないけど、確かに私たちの祈りを聞いて、ここにいらっしゃったんだ。先生は、本当にその時に、嬉しいとか、祈りを聞いてくださって、助かった、いや、嬉しいな、感謝だな、それ以上に恐れを感じた。神様は、本当に私たちと共にいてくださって、私たちの祈りを聞いてくださって、私たちのことを見ていてくださって、私たちを支え、生かしてくださる方です。私たちはしばしば神様が見えなくなることがあるかもしれない。私たちはしばしば神様とは分かんなくなることがあるかもしれない。私たちはしばしば神様を疑ってしまうことがあるかもしれない。でも、この方はいつもいつも私たちを支え、生かしてくださる方です。みんなのものに恐れの念が生じた。これが彼らの共有していた信仰です。私たちもこの点で共有したい。この面を共有したい。神様は確かに生きている。本当に私たちのためにイエス様を十字架にかけて、そこまで私たちを愛してくださって、今も私たちを導いてくださる主である。そのことを共有させていただこうじゃありませんか。2番目に時間を共有することです。彼らは一緒に時間を過ごしていました。46節に先ほども読んだところでありますが、そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。彼らは時間を共有していました。時間というのは私たちの持っているものの中で一番大切なものだと思いませんか？思いませんか？私は本当最近思いますね。時間というのは私たちが持っているものの中で一番大切ですよ。お金とか、まあもちろん人間関係も大切でしょう。神様ももっと大切でしょう。でも神様から任されているものの時間ってすっごい大切ですよね。その時間をどこで使ってますか、私たちは。誰と共有していますか。彼らは本当に時間を共有することに喜びを感じていたんです。喜びを経験していたんです。共に時間を過ごすことに喜びを感じていた。私たちが与える、夫婦でもそうでしょう、友人でもそうでしょう。本当に私たちが与えるものの中で一番大切なのは何ですか？時間ですよ。それをこの 私たちはどうしても、ね、経済活動をしていると時間とお金っていうのはインターチェンジャブルみたいなイメージがありますよね。こんだけ私働いたらこんだけお金あの給料が減る、あのこんだけ こっちにお金あの時間を使ったら給料が減るとか、そういう世界で私たちは生きている、いますから、この時間とお金ってインターチェンジャブルなつもりでいますけど、でもどっちがより大切か、時間ですよ。時間をどのように共有するか。彼らは本当に共にいることを、単に共にいることを喜びとしたんです。共に時間を過ごすことを喜びとしたんです。なぜでしょうか。一緒に過ごす人は影響を受けるから、一緒に過ごす人の影響を私たちは受けるから。彼らは食事を共にしました。で、食事を共にするってどういう意味があるんでしょうかね。イエス様もそうでしたね。食事をよくいろんな人と共にしました。特にこの、世の中でですね、見捨てられている人とかですね、嫌われている人とかと一緒に食事をしました。食事ってどういう力があるんでしょうかね。一緒に食事をするって、なんか心を開くっていう感じがあるでしょうかね。あの家の教会ね、川崎の教会で、私去年の秋にですね、川崎の正代教会の家の教会のセミナーに行ってきました。で、こんな風にやってるんですよって見せていただきました。その時にですね、あの私があのお世話になったお宅でもそんな話がありましたし、また他のところでもそんな話があったんですけれども、あのそういう集まりを始める時にですね、最初はあのお皿洗いを任せることができない奥さんたちが結構、私の台所だし、私のこの集めてきたね、大切にしてきたお皿、それも並べ方ってありますよね、奥様方ね。このお皿はここに並べなきゃいけなかった。それでお皿洗いを任せられない。どんなに大変でも自分で洗いたい。洗うのは任せられても、とにかくお何ですか、食器棚に出るのだけは自分でやりたい、そういう方々もいらっしゃったそうであります。でもですね、毎週毎週集まって共に祈り合い、お互いの心を分かち合い歩んでいく中で、いつの間にかですね、少しずつ少しずつ出会ったそうでありますけれども、できるようになってきた。あ、お皿を洗ってもらっていいんだ、任せて大丈夫なんだ。あ、多少お皿の順番が変わってても大丈夫なんだ。多少ちょっと何かがあってもそんな心配しなくていいんだ。そのことが分かってきた。そんな証しをしてくださいました。共に食事をする。それは相手を心に受け入れることでもあります。人を自分の出来上がった世界のね、中にちょっと空間を空けて、ちょっと本当はそれで出来上がった世界だから、それが今ちょうどいいのかもしれませんけれども、あえてそこにちょっとへこみを作って片付けて、凸凹を作ってそこに人をお迎えする、心の中ではそういうことが起こっているんだろうなって思う。自分の心の一番カンファタブルな状態からちょっとこう片付けて、スペースを作って、心の中にスペースを作って、どうぞってその方を心にお迎えする、そういう意味があると私は思います。共に食事をしていました。彼らは時間を共有していました。私たちも本当にそうですね。日曜日ここで会うだけじゃない。彼らは神殿で会って、でも家に帰ってまた交わり持ってた。日曜日教会で会うこと、それは大切です。でもそれだけじゃなくて、本当にお互い心を開いて受け入れ合う、そういう時を大切にしたいと、時間の共有しようじゃありません。あえてこれはやっぱりある程度努力しなきゃダメでしょうね。あえて時間を作って時間の共有しようじゃありませんか。私たちはそれに影響を受けますから、それを大切にしようじゃありませんか。3番目、もう時間が進んでおります。終わりにしたいと思いますが、富の共有ということです。彼らは一切のものを共有にして、そしてこの財産を売って必要に応じて分け与えていたとあります。どこまで徹底したこの共産生活であったのか、 それは分かりませんし、聖書をその後読んでいくと次第にですね、その生活が、そういう極端なですね、共有生活というものはだんだんしなくなっていたことが分かります。聖書をどんどん読んでいくとですね。でも原則というのは合ってるだろうなと思います。私たちが神様から与えられているものは、神様が私たちを信頼して任せてくださったもの、神様が私たちを信頼して任せてくださったものであって、それを私たち自分自身の生活を支え、また周りの人々と分け合っていくためのものである。そういうことができると思います。神様は私たちに本当に、必要なものを任せてくださっているんだ、そして私たちがそれを分け合うものなんだということを信頼して任せてください。彼らはですね、最初の時からですね、これは強制ではありませんでした。最初の時から持ち物、私も今ですね、オウム真理教の本を読んでいます。なんで私はです、ね、一つの言葉に非常に挑戦をチャレンジを受けましたというか、非常に大切な言葉だなと思って、それでオウムの本を読み始めたんですが、なんでかっていうとですね、信じることの怖さ、信じるって怖いですよね。ある方からそういう言葉を聞いてですね、ああそうだなと思いました。信じることって怖い、ね、オウムのことをすぐ思い出しました。じゃあ私が同じことを人々に要求しないためにどうすればいいんだろうと思いました。信じなさいって言って、あれと同じことをしたらとんでもない。私は信じることを、本当に信じることの大切さを語るものとして、あれと同じことをしないためにはどうすればいいかって真剣に勉強しなきゃいけないと思ってます。ですからオウムの本を読みました。強制ですよね。お布施という名のもとにどんどんお金を、何千万何億ってお金を吸い上げてきます。そしてもうものすごい洗脳していきます。逆さずりをしたりですね、ずっとお互いに手をつないだまま何時間一緒に過ごさせたりですね、ものすごいことをしていきます。興味のある方読んでください。聖書は全然違います。全然違います。信じることだから同じでしょって言う人がいます。一緒方にして信じるなら、オウム怖い、もう教会も怖い、同じレベルという人たちがいます。いや本当に信じることは気をつけなきゃいけない。でも聖書の世界は全然違う。一人一人彼らは自分自身の持ち物を感謝して、これは神様のために捧げるって言って持ってきました。使徒行伝の何章か、あとですね、6章ですか、5章ですね、ごめんなさい、5章を見ると2人の夫婦がですね、持ってきて献金を持ってくるんです。これ私たちの財産全部売って捧げますって持ってくるんですよ。でもそれ嘘なんです。本当はそんなことしてないんです。でも周りにそういう人がいたから、私たちもしようじゃんって言ってですね、売って、だけどその一部もったいないって取っといて、で全部捧げます、嘘ついた。その時にペテロは何て言ったでしょうか、指導者は何て言ったでしょうか、売らなくていいんだよって言いました。それでそれ売ったとしても、それ自分のものに取っといて全然 OK なんだよ。お前の愚かさはそんな嘘をつくことだよ。彼らは神様の裁きにあってしまう。教会の人々は本当に持てるものを本当に感謝してお互い共有したいと思って自発的に持ってきました。そしてそのスピリットはやっぱり今の私たちにも同じものとして与えられているものではないだろうかと思います。第2コリント開かなくて結構でありますが、第2コリントの8章にはこのように書いてあります。多く得たものも少なく得たものも同じように満たされるために、本当にある時はあなたの豊かさが人々の必要を満たし、またある時は人々の豊かさがあなたの必要を満たすんだというふうに書いてあります。今回ですね、ファミリーキャンプのためにスカラシップのアピールをさせていただきましたけれども、本当に私は本当に多く与えられている必要 必要、本当に多く与えられ、また頑張れば本当にこれさせられると思って喜びにあふれて支えてくださった方々いらっしゃいます。本当に感謝します。また本当にお金があったら行くけれども、ないので行けないってことがあったらもったいない。だから本当にそのそういう状況の中に今いらっしゃる方がいたら、遠慮しないで恐れないでこの道を利用していただきたい。本当に今全体で3000ドルのファンドレイズングをしても2000何百ドル満たされていますけれども、本当にこの働きが祝福されてですね、私は行きたいんだけどもどうしても経済的に無理だから行けない、そういうことによってこのチャンスを逃してしまうことがないように、やがて私も必要が与えられたらそこに捧げることができる日が来るから、今はそれを信じてそれを私は受け取ろうと思って受け取ってくださる方々も起こされることを願っています。北東部の、私は個人的には北東部の教会はあまりにも個人主義的になりすぎているような気がします。南部とか西部の教会の生活をもう経験している中で、本当に私たちこちらの方の教会割合個人的になりすぎてしまう危険性があると思います。本当に神様が私たちに与えてくださっているものは私たちに任せてくださっている、それは本当にシェアする喜び、神様も私たちともうご自分の気持ちとかご自分の持っているものはシェアしたくてしょうがないんですよ。私たちも本当にお互いに時間や信仰やそして富や持っているものをシェアして共に歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、最初の教会がどんなに色んなものをシェアすることに喜びを感じていたか、そのことを今日聖書から見ました。神様、私たちどうでしょうか。信仰をシェアしているでしょうか。神様、あなたの前に恐れを、ある恐れをシェアしているでしょうか。時間をシェアしているでしょうか。そして与えられている富をシェアしているでしょうか。主よ、あなたが私たちの心を探り、本当に私たちが大切なものを共に神様を分かち合いながら歩んでいくものと楽しめてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。本当に教会が教会として成長していくためにどうか私たちを導いてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。